聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第49章の1節から6節まで、旧約聖書の1142ページです。イザヤ書第49章1節以下。島々よ、私に聞け、遠い国々よ、耳を傾けよ。主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。私の口を鋭い剣として御手の陰に置き、私を尖らせた矢として矢筒の中に隠して私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエル。あなたによって私の輝きが現れると。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。新約聖書からローマの信徒への手紙第10章5節から13節まで、新約聖書の288ページです。ローマの信徒への手紙第10章5節以下。モーセは律法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。祈ります。天地万物を作り、これを保持し、この世界をあなたの定めたもうた目標に向かって導きたもう全能の神様、大雨をもたらした低気圧も過ぎて、私たちは今美しい秋を迎えています。澄んだ空、明るい日の光、もみじや季節の花々などを見るたびに、あなたがこの世界をはじめよく美しくお作りになったということが信じられます。どうかこの美しい世界を汚し破壊する心ない人間の技をあなたが滞納の道からをもってとどめさせてくださいますように。あなたは真理は自由を得させると私たちに約束してくださいました。 どうか今日も私たちにあなたの永遠の真理の御言葉を聞かせてください。この混迷の時代にあって、私たちがただあなたが主イエスを通してお示しになった真理の道を歩むことができますように、そしてそれによって私たちが本当に自由な人間となることができますように、あなたの憐れみ深い御導きを切に祈ります。平和の主キリストよ、私たちは今日特に世界の平和のために祈ります。北朝鮮が核実験をするという声明を発しました。そのことによって世界中の人々が、ことにアジアに住む私たちが不安を感じていますが、どうかこのことが結果に結びつくことのないように、あなたが憐れんでくださるように、そして重い責任を持つ政治的指導者たちに、あなたの知恵をお与えくださいますように、最悪の結果を避けることができますように、世界中の人々の祈りをあなたが聞いてくださいますようにお願いいたします。この中で私たちの国の首相が中国や韓国の首脳と会談するために赴きます。どうか日本がかつてこれら両国に対して犯した大きな過ちを彼が率直に認めて、二度と同じ過ちを繰り返さないという決意のもとに、謙虚になって両首脳と話し合うことができますようにお導きください。そしてこのことがアジアの平和への道を備えることになりますように、心からお祈りいたします。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に体調の優れない方々、お年を召された方々を顧み、心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、人生の困難に直面している方々を助け、教会からしばらく遠ざかっている友を導き返してください。若者たちには生きる目標を示し、責任ある立場にある方々には知恵と力をお与えくださいますように、外国で暮らしている方々を顧み、また希流の外国人にあなたの保護をお与えくださいますように、特に難民や移住労働者のために働く友をあなたが守り導き、知恵と勇気と忍耐力をお与えくださいますようにお願い申し上げます。旅にある友の旅路の安全をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を守り、あなたの祝福のもとでクリスマスの準備をすることができますようにお導きください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちの上にあなたの豊かな恵みが今週もありますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は旧約聖書について、イザヤ書についてお話をしようと思います。時々こういうことがありまして、大体は新約聖書を取り上げるんですけれども、今日は 旧約聖書のイザヤ書を取り上げてお話をしようと考えました。先ほど読んだのはイザヤ書の40章ですが、その前まで39章までと40章からあと55章までの文章はよく読みますと、時代背景とか思想の内容とかそういうことが随分違います。そのことは読めばすぐ分かるようになっています。同じイザヤ書なんですけれども、39章までと40章から後とでは違う。そこで39章までのところは第一イザヤと呼び、40章からあと55章までは第二イザヤと呼んで区別するのが通例となっています。そして今日の説教で取り上げるイザヤ書49章はその第二イザヤの言葉なんですね。それについて今日はご一緒に少し考えてみたいと思います。第二イザヤという人は、これはもう仮の名前ですから、本当は何かちゃんとした名前があったに違いないんですけれども、便宜上私たちが第二イザヤと呼びます。でこの預言者は紀元前6世紀に活動しました。587年でしたか、バビロニアという大国が、ユダを滅ぼしまして、エルサレムが陥落する。そして主だった人たちはバビロンに連れて行かれて、大体50年ぐらいの間そこで捕虜としての、捕囚としての生活をしました。これを普通バビロン捕囚と呼んでいます。イスラエル民族の歴史の中では、そういうつらい苦しい出来事が何度か起こりましたけれども、このバビロン捕囚というのはその一つです。で539年という年に、ペルシャという国が新たに起こりまして、そしてそこのキュロスという王様が、そのバビロニアを攻め滅ぼすんですね。そして捕虜になっていたユダヤの人たちを解放しました。これがバビロン捕囚からの解放と呼ばれる、出エジプトの出来事と並ぶ大きな解放の事件です。で第二イザヤという人は、その頃に活動した、預言者でした。ですからその40章の一番最初のところですね、第二イザヤの、第一声といいましょうか、語り始めた最初の言葉がこんなふうになっています。これは40章の一節です。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。この慰めよという、そういう言葉から始まるんですね。でここの部分はご存知の方も多いと思いますけれども、クリスマスの頃によく歌われるヘンデルのメサイア救世主という、あの曲の最初の方でテノールが朗々と歌う、あの有名な歌です。慰めよ、我が民を慰めよとあなたたちの神は言われる。そういう言葉から始まるんです。で解放という、そういう大きな出来事を経験した人でなければ語ることができないような、喜ばしく力強い言葉です。でこういう美しい言葉がこの第二イザヤの至るところに散りばめられています。一つだけ代表的なのをついでに読んでおきたいと思いますが、40章の28節以下にこういう言葉があります。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなくその英知は極めがたい、疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、 主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。私の心の中には、文語訳のこの箇所が鳴り響いておりまして、今のこの訳よりもはるかに美しいと私は思っていますが、今は新共同訳で引用しました。素晴らしい言葉だと思います。しかしもっと素晴らしいのは、主のしもべという不思議な人物を主題にした不思議な詩です。で、全部で4つありまして、最初が42章の1節から4節までのところですね。ご面倒でもそこを開きいただきたいと思います。42章の1節から1128ページですが、そこに主のしもべの証明と書いてありまして、これが最初のその主のしもべの歌なんですね。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。まあ、こういう歌です。それからその次が、今日の、説教で取り上げる49章の1節から6節までですね。これは主のしもべの使命という題がついています。で、3番目が主のしもべの忍耐というところでありまして、これが50章の4節から後です。そこもちょっと読んでみますと、主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか、我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか、私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、シミに食い尽くされるであろう。で、こんなような歌です。で、最後の歌が52章の13節から始まっておりまして、で、これは1149ページですが、主のしもべの苦難と死、そういう見出しになっています。そして53章全体ですね。で、これは少し長すぎますから今ここでは読みませんが、この4つの主のしもべの歌の中では最も有名なものです。で、一体その主のしもべっていうのはどういう生き方をした人でしょうか。そのことをこの4つの歌を見ながらご一緒に考えてみたいんですけれども、彼はどういう生き方をした人か。で、最初の歌では神に選ばれたと書いてあります。それから喜び迎えられた。それから神の霊を与えられた。で、つまり神に選ばれたという自覚を持っている。そして裁きを導き出すと、 そう書いてあります。でこの場合裁きというのは、公平と正義という言葉に置き換えてもいいと言われています。つまり公正のことですね。で死のしもべっていう人はそういう公平と正義を行う人である。大言相互はしない。政治家の中には大言相互する人がいます。しかしこの人は大きなことは言わない。大言相互はしない。黙々と弱い人を助ける。傷ついた足を折らない。暗くなっていく、まあ、つまり消えかかっている刀身ですね、昔の文語訳では削れる雨を消すことなくってなってましたけれども、暗くなっていく刀身を消したりしない。そして島々、つまりこの島々というのはこの場合は世界の果てに至るまでという意味を持っていますが、世界の果てに至るまで公平と正義を実現しようとして生きていく、そういう人である。誰か具体的にある人物のことを考えていたんでしょうか。それとも単にこれは、そういう人がいればいいなという、願いを込めてこういうことを書いたんでしょうか。その問題はちょっと後まで残しておきたいと思います。で今日のテキストである49章は後で少し詳しく取り上げたいと思いますので、先に50章の3番目の歌ですね、主のしもべの忍耐というところを見ますと、ここではこの主のしもべと言われる人物は神の言葉を聞く鋭敏な耳とそれを語る、的確に語る口を持っています。そしてそれによって神の言葉を聞いてそれを的確に語ることによって人々を、疲れた人々を励ます。しかしそのために彼は迫害に遭う。背中を撃たれたり髭を抜かれたりって、これはちょっとおかしな表現ですけれども、昔のユダヤ人は髭をこうもっさりと生やしていましたから、掴むとすればそこぐらいだったんでしょうか。髭を掴んで引っ張り回すということをよくやりました。先々週ドストエフスキーのカラマゾフの兄弟というのをあるところで皆さんと一緒に読んだことがあるんですけれども、その中にある人物がそのひげをつかまれてですね、引っ張り回されるっていうところがあって、それを見ていたその人の息子が本当に悲しむんです。自分のお父さんがバカにされた、みんなの目の前でバカにされた、なんてこの町は嫌な町だ、そう言ってお父さんと抱き合って泣くところがあります。その場面を私は思わず思い浮かべました。ひげを抜かれる、そういうその恥ずかしめに遭う。それでもこの主のしもべはそのあざけりを甘んじて受けています。でじっとその屈辱に耐えています。これは誰のことでしょうか。で一番最後に出てくる最も有名な主のしもべの苦難と死という歌では、主のしもべという人物はこのような生き方をさらに徹底します。で彼はかっこいい英雄ではありません。53章の2節に、見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もないと書いてあります。3節には、 軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている、そういう人だ。そして全く自分には責任はないのに捕らえられ裁きを受けて命を取られた、これは8節ですね。そういう人だと。でだからこの主のしもべという人物についてはこう言われます。彼の受けた懲らしめによって私たちには平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された、これは5節です。つまり主のしもべという人は53章によるならば多くの人々に本当の平和シャローム、それをもたらすために変わって苦しみを引き受ける、代償的な苦難、それを我が身に引き受ける人であります。これは誰のことでしょうか。で昔からここまで読んできて主の祈りしもべという人物はあのイエスに非常に似ているということに気づきました。ですから主イエスが十字架につけられたあの週受難週にはイザヤ書の53章がしばしば読まれます。来年の受難週には私たちもご一緒にこの53章を購読したいと思っています。イエスと非常に似た人物です。でそういうふうに見てきた後で、私は今日の説教のテキストである49章に立ち返ってみたいと思いますが、主のしもべの使命という部分ですね。でここでは主のしもべと呼ばれる人物は母の胎にいるうちから神に選ばれたという自覚を持っていました。つまり自分の意思によってそういう立場に立ったわけではなくて神の意思によって自分の意思に反して容易ならざる使命を負わされた、そういう自覚を持っています。いやいやながら医者にされっていう芝居が昔ありましたが西洋のものです。いやいやながら医者にされ、で預言者の多くは好き好んで預言者になったわけじゃない、預言者の仕事っていうのは厳しい、嫌なことでも人に向かって言わなければいけない、いやいやながら預言者になりっていうのはちょっと語弊があると思いますけれども、自分が好き好んでその道を選んだわけじゃない、神の召しによって神の選びによって、それは自分がお母さんのお腹の中にいた時からもうすでに決まっていたことだと彼は感じます。そういう自覚を持って神のただ神の意思に従ってその容易ならざる使命を遂行する、それは2節には鋭い剣って書いてありますけれども、これは罪をえぐり出す、人に向かってその罪をえぐり出すようにして鋭い言葉が語られる、そういう言葉を彼は語らなければいけないし、同じ2節に尖らせた矢って書いてありますが鋭い矢ですね。それは人の胸を刺し貫く、私たちはよく人から何か言われたときにぐさっという言い方でそれを表現しますが、ぐさっとやられたという、ちょうどそのように預言者の語る言葉っていうのはしばしば人の胸にぐさっと突き刺さる、そういう厳しい言葉です。そういうことを語るのはあまり嬉しいことじゃない、しかしやっぱり神様から授けられた言葉である以上語らなければいけない。主のしもべはそういうふうに信じて この使命を行った人であると。で、49章を読むとそのことがわかります。しかし彼は挫折します。預言者というのはしばしば挫折しました。この主のしもべもそうです。神様から示された使命がある、それを果たしたいと思って一生懸命やるんだけれども挫折します。それが4節ですね。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たした、そう言っています。こういう人物が実在したでしょうか。で、この主のしもべが誰かということに関してはいろいろな説が昔からありました、多分イスラエル民族のことを言ってるんじゃないか、こういう象徴的な仕方で、そういう説がありますし、それから先ほどちょっと触れましたペルシャの王ですね、キュロスという王、イスラエル民族を捕囚から解放してくれたあの王です、あの人のことを言ったんじゃないかという説、これはちょっとどうかと思いますけれども、そういう説とか、あるいは終末のメシア、つまり世の終わりにメシアが現れる、救世主が現れる、その人は多分こういう人だろうと。で、終末のメシアを言ったんじゃないかっていう説なんかがあって、いろいろあって学者の間で論争のあるところです。で、しかしこれまでずっと見てきた特徴を考え合わせますと、第二イザヤその人にだんだん重なってくるような感じがします。はっきりとは私にも分かりませんが、どうも第二イザヤという人に重なって見えます。で、この第二イザヤという人は先ほども申しましたが、慰めを語るということに自分の使命があると考えた預言者でした。それまでイスラエル民族は本当にいろいろ苦しい目にあった、捕囚という50年間もそういうところで苦しい経験をした。で、それは自分たちが神の御心に背いて間違った生活をしてきた、その報いであるということも知っていた。そして捕囚の苦しみを経験した、そういう人たちに向かって解放された後、慰めを語るのが今の私に与えられた使命だろうというふうに考えたんでしょう。慰めよ我が民を慰めよ、そういう言葉を彼は語りました。で、さっきもうちょっと引用しましたが、苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと、そういうことも言います。で、私たちの神様は私たちが疲れ果てた時に助けを起こして励まして、力を、新しい力を与えてくださる方だ。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない、そういう慰めと励ましの言葉を語るのが今の自分にとっては、大事な使命だというふうに第二イザヤという預言者は考えていたようです。そして彼はちょっと行き過ぎじゃないかと思われるようなことまで考えていました。ペルシャのキュロス王が自分たちの民族を、イスラエル民族を解放してくれた、であの人は私の牧者であると、第二イザヤはそう呼んだことがあります。で、これは44章に出てくる言葉ですが、キュロスこそは私の牧者である、そして私の望みを成就させた人だ、 そういう言い方もします。そして最後にはキュロスは主が油を注がれた人であると、これは45章に出てくる言葉ですけれども、キュロス王はいわばメシアと等しい存在であると、そこまで言ったんですね。ところがその後に続いた事実はそれと全く違いました。期待は裏切られた。キュロスは確かにイスラエル民族を解放してくれましたけれども、筆教、異なる宗教を信じる外国の王様に過ぎない。そのことが暴露されます。しかも第二イザヤは解放されたイスラエルの人たちが故国に帰ってきて、そして生活を再建し、そしてそこに神殿も再建すると、そういうことを心から願っていたんですけれども、肝心のその人たち、解放された、今までバビロンで捕囚となっていた人たちがなかなか帰ってこようとしない。つまり現地の暮らしに馴染みすぎていて、もう生活が根を下ろしていて、そこで結婚した人たちもいますし、土地や建物を手に入れた人たちもいる。そういうものを残しておいて、今更どうなってるかわからないユダヤの国に帰って苦労して生活を再建するっていうのは、どうもあまり願わしくない、そういうふうに考えたんでしょう。なかなか帰ってこようとしないのです。で、第二イザヤはそのことに直面してひどく挫折感を味わったと仲介書なんかには書いてあります。そこで彼は主のしもべという歌に託して、自分自身のそういう挫折感を語ったのではないか。で、こういうのは一つの解釈であります。で、私はこの主のしもべという存在に大変惹かれます。いろんな意味で惹かれます。神様から使命を与えられたという自覚を持って一生懸命に生きようとする、その時に受ける苦しみも甘んじて受ける、そういう生き方をした人、しかし挫折感に苛まれている。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たした、そういう挫折感を持っている人、そのように考えてきたときに、私はこれは教会にも当てはまることだということに気づきました。実際学者たちの中には、この主のしもべという人のことを考えていくと、やっぱりイスラエル、民族と重ねて理解することができるというふうに言う人たちがいます。で、私はそれをさらに、広げて現代に生きる教会にこれを重ね合わせて考えることが許されるのではないかと思います。先日の教会カンファレンスで、この今の世界の中で生きていく私たちの教会、その将来ということについていろいろ考えたり話し合ったりしました。で、私たちの教会には大切な使命が与えられていると思います。祈ることと人々の間で正義を行うこと。ボンヘファーは教会の本質をそういう二つの言葉で言い表しました。祈ることと人々の間で正義を行うこと、正しいことを行うこと、それが教会の使命です。 そしてそのために教会は召されています。神の召命を受けている。でそれゆえの希望もあります。しかし教会にはまさにそれゆえの挫折の体験もあります。しかしそういうことの中で今日の49章の4節にはこう書いてあります。働きに報いてくださるのも私の主である。私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。第二イザヤはそう言いました。で彼にとってはそれがよりどころだったんだろうと思います。私に正しい裁きをしてくださるのは私の神だ、そして私の働きに報いてくださるのも私の神だ。で私たちの教会はこれからいろんな経験をしていくだろうと思いますけれども、しかしどんな時にもそのことを自分たちの支えとして生きていくという姿勢を失いたくないものです。祈りましょう。神様、あなたがあなたの深い御心によってこのところにあなたの教会をお建てになりました。そして私たちのこの教会に使命をお与えになりました。それをどうか勇気と希望を持って果たしていくことができますように、私たちに力をお与えください。私たちが途中で挫折するとき、その私たちを裁き、そして慰め励ましてくださるのはあなたのほかにはありません。どうか私たちと共にいてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の390番を歌います。